があるのをやりたいとかしてですね、高校に在学中の人たちの支援がスタートしました。で、あっという間に20歳を超えてしまい、20代30代になりながら、現在はですね、児童成人ですので、10歳から小学生から、まあ、一番上は50に到達する人たちの、こう考えたらずっと小さい子、まあ、ゆりかごから墓場ではないんですが、そのごく一部のところを除けば大体のところを少しこう今相談件数が上がっている状態です。で、20年前に作りました。もともと普通のボランティア組織として、何かこう所属がない子どもたちが自宅の中で何をしているかっていうと、ほとんどこう家から出ないで、土日は出るんですが、ゲーム三昧だとかですね、それから昼夜逆転をしてたり、親御さんにするとどうしてみんなが言ってる順調に動かないんだろう、みんなが仲間が同じ同級生が動いているように我が子も元に戻ってほしいっていう気持ちがとても強い。でもそこで忘れてるのが、子どもの心の中、どんな状態でどんな気持ちで家の中で頑張ってるんだろう、学校よりうちの方が大好きだからいるわけではない、行きたいけれどもその所属している中で何か多分生きづらいものを抱えたり心配なものが多かったりする中で、徐々にみんなが集団の中に入ることを拒んだんじゃないか。で、自宅を選んだわけなんですが、自宅も安心しているところではないんですね。実は安全は確保されています。でも自宅はとっても苦しいところです。何も所属ない、どこにも行けずにうちにいる立場、負い目あり、それから不安があり、焦りがあり、親からもいろんな質問を受けますですね。その中で頑張ってるわけですね。で、よくこちらに来ているお子さんたちがですね、話す言葉、振り返った時に自分の存在っていうのが分からなかった、生きているのかどうかも、食べてはいるけど寝てはいるけど、自分が生きているのか何かが全然こう存在が全く分からなかった。その中でどうしても周りの大人たちから質問攻めにあった。どうしたの、何が原因、どう、何ならできるのとかですね、たくさんいろんなことを聞かれるたびに、自分の立場っていうものをどんどん消し去らなければいけない、自分でも生きているかどうかがわからない状態になっているのに、考えを求められる、答えを求められるということはとても苦しかったということでしたね。で、その青年は今もお勤めしているんですけども、結局いつから学校っていうところをこう引きこもり出したかっていうと、学校、中学校の2年生なんですね。で、2年生から3年になるときに親御さんの転勤でちょっと移動した。で、そこからが友人を作るのがとても難しかった。もう友達の輪ができている中にどうしても自分から入っていくことができなかった。徐々に孤立感を覚えて、で、とりあえず高校は推薦で入ったけれど、入学式は式から出ていくことができなかった。で、そこから自分自身の現実逃避が始まるわけです。現実に戻れば今やらなければいけないことはたくさんあるわけですね。行かなければいけないところ、そこにどうしても足が進まない、自分でもどうしてこうなったかわからない、別にいじめられたわけでもない、なぜなんだろうということで苦しかった。その中で親とも喧嘩があり、そこである程度自分を意識したときに、高校が中断していればそれに等しいものをやらなければいけないというので、いろいろ調べて、高校高卒資格認定を頑張って受けた。でも一人で勉強なのでなかなか何教科か取るとその後は1年間休んでしまう。でもまた頑張って受けてやっと取得できた。それで彼がその次に進めたかっていうと、
またそこから僕は公認は取ったけど高校卒業資格ではない、卒業証書はないんだ。じゃあ次はどうしたらいいんだろう、専門学校なのか大学なのか。でも誰にも聞くことができず一人で動くっていうことがとてもこうしんどかったっていうので、とてもこう辛い思いと脅迫症状が出てきます。どんどん悩みます。そのうちに震災になったっていうことですね。で震災になった時にきっかけがあるわけです。南相馬市から親戚、遠い親戚が家族5人で自宅で、1年半ほど過ごした。その時に親以外の人と出会ったことがないのに親戚が5人も家の中に増えた時にとてもきつかった。どんな話をしていいか、自分は何をすべきかとか、もうその心配で脅迫症状がどんどん強くなり、人が触ったものに触れることができなくなり、やがて親御さんがクリニックに受診した。そこで彼のチャンスが訪れたわけですね。でその時にクリニックにつながったらいいんですが、大体は大半は自分は病気ではないと思っているので病院は避けるわけですね。でも脅迫がしんどかったので病院に連れられていった。その時に、お薬を少しずつ飲みながら、回復と、それから訪問看護を1年受けた。一人の人が 2時間ほど訪問してくれて、ゆっくり自分に寄り添ってもらえた。そしてそこから次は病院のデイケアをっていうのが、今のその病院って言ったところは宮城県の、県の引きこもり地域支援センターなんですね。それは精神保健福祉センターの中にあるんですが、障害がなくてもある程度デイを使えるように、デイケアを使えるようにこうなっているわけです。そこにつながった時に、とても僕はこんな人とは違うんだ、僕は障害者じゃない、でも嬉しかったのは一人ではない、何か通うところができた。そしてプログラムがあった。学校を思い出したそうです。1時間目何、すごく自分はなんかもう一度青春を振り返ってこうやっているような気がしたっていうので、そこに片道40分なんですが自転車で通いました。でそのデイの中のプログラムにハローワークの職員が来て、働くことってっていうのはどういうことかとかですね、丁寧に教えてくれて、それから見学があったりする中で、見学をしてみて少しずつ午後の2時間だけ働けるところを探していただく。そのうちに午後だけ5時間になり、やがて自分でもできるかなというので、今はですねお魚屋さんで朝の7時半から夜8時まで3年間毎日働いているという青年なんですが、今私が何が言いたいかっていうと、彼は今27歳ですね。14、5歳の時からつまずいているわけです。そこから今社会に出るまでの間12、3年かかったっていうことですね。で出てきたのがちょうど20歳過ぎてからなんです。他人の第三者の力に委ねたのがもう20歳過ぎてなんですね。もしもっと早く何かもっと人に出会えるとかですね、伴走者がいたり援助してくれる人がいたら、もうちょっと早く僕は変われたかもしれない、でも今だから良かったんだと思うようにしてますっていうんですが、これでも自分は差を感じるって言います。働いてはいるけれど自分には抜け落ちたところがある。すごくそれ分かるんですね。それは青春、一人で自分でコツコツコツコツと今のところまでたどり着いたんですが、やはりカラオケに行ったり飲み会に行ったり、みんなとスポーツしたりとかですね、集団で旅行に行ったり、こんな経験がないので、いつまでたっても僕と一般の人とはズレが取れないっていうような話でした。 でもそれは彼らしい生き方と働き方でも楽しみ方はやはり一人ではなくて人が必要だっていうところを今その彼が本当にこう絶望しているというか、人がいない中で自分が生きていくとこれだけの時間がかかったんだな、やっぱり周りに仲間がいることできっともう少し早く社会に出れたんじゃないかっていうあの青年の話なんですけれども、それで私はあの今日お見せするのはですね、ちょっともう引きこもりって言葉にしてしまいましたけれども、いずれこうなっちゃうんだってことですね。中学校時代、小学校に少し不安な人たちとかですね、なんとなくこう生きにくさを感じている人たちに早めに手立てをしないと、あっという間に年齢が高くなってくる。で現在私たちのところには今200名ほどの人たちが集っています。寮生活とそれから通いとそれと、面談の方はもっと多いです。その面接の方が最近はもう40代に突入の人たちが多くなりました。地域包括支援センターから入ってきます。ヘルパーさんを使うので、ヘルパーさんがご自宅に伺った時に、実はうちに息子がいるんですという相談を受けて、そしてこちらにつながる。とてももったいないなと思いました。でこんなに長くかかるとは思わないわけです。親御さんにしてもいずれ動くだろうと思いながら、あっという間に10年経った、20年経った。で今私たちが課題としているのは、親亡き後彼らがどういう生き方をしていくかっていうところで、親御さんたちが今メインになって動いています。孤立しない生き方ですね。そして必ず人が周りに行くいる状態を作っていくとかですね、家を残す、財産を残すからいいのではないですね。やはりその生まれてきた我が子が生まれてきてよかったな、苦労はしたけどやっぱりよかったと思えるように、遅くはないので早めにその方向に覚悟していくこと、これを今あの私たちは力入れてます。就労の場ですね。それからあとは児童です。小学生相談に来ます。結構簡単に休ませちゃいます。親御さんもどうしてだろうって、引きこもったら困ると思ったら、なんとなく不登校の間にはちょっと休ませようとかですね、いろいろ親御さんの中でも考えて敏感になってらっしゃいます。大丈夫かな、ちょっと元気がないと大丈夫、いじめられたんじゃない、聞くわけです。子供に親御さんがいじめられたんじゃないって聞くと、子供はうん大丈夫っては言わないんです。今の子はそんなに自分は元気ないんだと思うと、何か探すんです。瞬時に、うん、そういえば何々ちゃんになんか干されたとかですね見つけることは大の得意です。で昔ですね、ある小学校でいじめがあった時に先生がアンケートを取ったんです、クラスで。これは実際にあった話なんですが、あのみんなに紙を渡って、このクラスの中で嫌いな子の名前書きなさい。どうなったと思います？書かないで出すって子ないんですよ、忠実だから先生から嫌いな子を書きなさいって絶対探すわけです。そういえば昨日いじめられたからこの子を書こうとですね。多分これが逆だったらよかったな、好きな子を書きなさいって言ったら探すと思いますというように、いじめがあるといじめる子は誰だろう知りたくても、いじめる子を探すんではなくて、大好きな子とか、みんな好きだよクラスの子は、先生も大好きというような言葉を少し変えることによって、子どもの気持ちっていうのはいくらでもこう変わるわけですね。どうしても探さないこと、犯人を探すんではなくて、犯人じゃなくてみんなで協力して頑張ろう、いいクラスを作ろうとかですね、仲良くしようとか、そういう方向にこう導き出すような、まあ、今一生懸命教育機関も頑張ってらっしゃいます。でその中で模索している途中なのかな、教育機関も、それから私たちこう福祉も始めて、では地域の方たちもですね、子育てっていうところをとても難しく考えているかもしれません。 でも実は難しくはなくて、子供は本来変わらないわけですね。無垢でとても真っ白で素直で、でも置かれた環境とかですね、関わる人たちやらそういう人たちによって簡単にこう変わってくる、変化していくんだっていうようにこう思います。ただ今のお子さんたちはとてもこう脆いですね。元気いっぱい、見た目は元気だけど必ず近いと不安が出てきたり、大丈夫かな、人と人と言葉と交わさない、目を見て話をしない、ほとんど携帯とか、今高校生あたりはですね、自転車に乗りながら携帯持ってたり、ほとんどの人が電車に乗っても地下鉄乗ってもみんな一斉に画面を見てる、話がないですね。で LINE でつながったり、とても怖いなと思います。活字でその子の心は読めないわけですね。表現するっていうことは言葉に出すことによって相手に心が伝わる、その心が伝わらないような関係を今行われているので、とってもみんな不安なんです。明日給食一緒に食べる人いるかなとかね、どうしよう、一人だけになったらどうしようとかですね、失敗したらどうしよう、恥をかかないとか、評価を気にするとかですね、いろんなことをやはりこう気にしているけど、帰ってご自宅でお母さんに相談するかっていうと意外に言わないんです。親にどうなる、僕干される、僕いじめられるのかなとか、心配な部分は親には言わない。それはそうですよね。私たちも皆さんも子供の時に親御さんに心配かけるようなことって言わないにしますよね。できるだけ褒められるためには自分で乗り越えること、自分で乗り越えたら褒められるのを分かっているので、やはり自分が目の前にある何か生きづらいこととか心配なことはできるだけで自分でこう変えていこうという気持ちがあるので、なかなか表面に出てこないんですね。お子さんがやっぱり学校行けないっていう時は結構きつくなった時です。だいたい金曜日は元気だけど、日曜日ぐらいからがなんとなくこう変だなっていう様子見えたりですね、そういうことが見えてるんですが、親御さんはなんとなく飴やら鞭を使って、もうちょっとで休みになるから行きなさいとかですね、ゲーム買ってあげるから行きなさい、頑張らせます。元気があれば頑張んなさいって言っても頑張れるんですが、やはり親が気づくほど本人に元気がないってことは、頑張る元気は結構失せてるんだなって合図なんですね。言葉で言って頑張る子はたくさん動くためのエネルギーをいっぱい持ってる子です。頑張れって言ってもはーっとため息ついてる子は頑張る力がないんですね。その力がなくなってきたことをこうもっともっとこう親御さんが元に戻そうとするといかなくなりますね。そこでストップする、それがガス欠になった状態です。車のガソリンと一緒にガソリンがなくなった状態で自宅というガレージの中に収まっちゃうんですね。その時に親御さん一生懸命どっかに連れて行こうとするんですが、ガソリンが入ってない車ですから動かないわけですね。っていうとガソリンを入れてあげればいいわけです。自宅というガレージにいる我が子にはガソリンに代わる心のエネルギーを注入することからスタートするわけですね。こういう仕組みがあるってことをものに置き換えると楽なんですが、自分の子は食事はするし、好きな時に寝て好きな時に起きて、テレビゲーム三昧、これを見ると姿やら見てるので、ただ怠けてるように見えちゃう。そうではないんですね。何もしないで自宅で過ごすというのはいかに苦しいか。先ほどの青年も生きているという実感がなかった。何が自分に起こったのか、真っ白だけど、親は親が死んだらどうするのってよく使う、とても怖かった、死んだら自分も死ぬと思ってたっていうんですね。でその先ほどの青年にもちょっとだけ戻るんですが、僕は助かったのは両親が最初の頃は学校行きなさいって言ったけど、言わなくなった、見守っ ってくれる。ただ黙ってるんではなくて、やっぱり気遣いの言葉がお母さんから出てきた。そしてお母さんはテレビを見て笑ってる。でも本当に笑ってないっていうのは僕は気づいてた。本当に笑ってんではないなって、自分を気遣って笑ってくれてる。そして言った言葉が、お前が一番つらいんだね、一番。そしてお母さんもつらいって言った。僕を一番って言ってくれたから、それが救いだったっていうことです。お母さんがつらいっていうのは結構子供たちに言うんです。もうお父さんもお母さんも心配で、仕事も手につかないし、どうしたらいいのよ、涙を見せたり。子供のつらさを認めてないんですね。子供がつらいっていうことを親が言葉でちゃんと言ってあげる。ただしそれには子供は答えられないんですが、伝えるだけでも、あ、僕が一番苦しんでるっていうのは受け止めてくれてるんだなって入るわけです。で、それが僕にとったら今ここまで来れた一つの力になってるっていうのは、僕が一番苦しいっていうのをお母さんが伝えてくれたっていうことですね。でまた戻りますけれども、そんな形で子どもたちがやはりこう早めに対処すれば、少しずつこう長期化しないで済むんじゃないか。でそのために、長期化しないために何が必要かっていうとですね、いろんな相談機関は今あります。できてきました。年齢別に教育機関もある、それから福祉もある、その間でも就労の部分でもたくさん出てきましたが、足りないのは何だと思いますか？彼らが抜け落ちた部分を補う居場所がないんです。ですね、その先ほどの彼も言いました、働く年齢にはなってる、僕は身体は成長したけど心は中学校2年のまま止まってるって言いました。年齢層にはなってるけど心が止まってる。それは抜け落ちてる部分を自分で感じてるわけですね。足りないもの、多分みんなはこういうことを経験していろんなことしてるんだろうな。それがない虚しさとかですね。でそこを補う、多分そこの、まあ、リハビリじゃないですけど、そういうところが準備段階をする場所が必要なの。社会に出るための準備をする、その居場所っていうのがなかなか全国でも作れないわけです。それは国で予算がなかなか出ないわけですね。なんだろう居場所って、変だな、ただゲームだけしてる場所って、それに予算つけていいんだろうかとかですね。それより早く働かせるんだ。やっぱり若者が就労しない人たちが増えてますから、なるべく早く就労に向けていっぱい国でも手立てしました。ところがそこに来てもなかなか離職がやっぱり多くなる。それは中身が埋まってない、確固たる自信、自分は自分でいいんだ。そのためには人の中で揉まれた経験、人の中で成功体験が必要なの。やれた、仲間と一緒に、あ、できた、やれないと思ったけどできた、こんなことをする場面が一番必要だっていうふうに今20年経って思います。で、私は最初に場所から作ったんです。うちにいるのは苦しいだろうな、それは高齢者と障害者のための居場所を先に作ったからです。障害者施設やら老人施設に入っている人たちはずっと死ぬまでそこ、変だな、日中はどこかに居場所があって通ったら元気になるんじゃないか、夕方やっぱり自宅に戻るのと一緒で住みかに戻る、これを意識したのでサロンを作って、障害者と高齢者を連れに行ってそこで過ごしたわけです。日中で元気になるわけです。でそんなようにやはり日中自宅じゃなくて、彼らにとったらやはりどこかに出て行ってたくさんの刺激を受けながら自分を作っていく、成長させる場所が必要と思ったので、最初から居場所を、一人も来ない日もありましたが作りました。で今はもう卒業生含めてすごい人たちが成長して行きましたが、本当にこう、いや、関わり方と彼らに沿ったやはり支援者がどこまで見ていくか、 発ではないんです。短期間ではない。で、今よくつなぎましょう、ネットワークという話はすごくあります。つなぐつなぐっていうと、なかなか不登校や引きこもりの子とつながらないんです。ご本人が登場しないので、親御さんが相談でまず行くわけですね。そうなるとちょっとは最初はこう聞き取ります。そうですか、でも本人が出てこないとね、もうちょっと様子を見ましょう、で何かあったらまた来てくださいってなることが多かったんです。盛岡の方は違うかもしれませんが、仙台の方はどうしても相談機関っていうのは継続できない。親御さんの主訴ってなくてご本人体ですから、そこができないというので、親御さんっていうのは泣き泣きまた違う相談機関、また違うところぐるぐるぐるぐる回るわけですね。そしてどこかにつなぎます。ひょっとしたら見立てが、ちょっと発達があるのかなっていうと、あちらに行ってみて検査したらどうですか。こういうつなぎ方をするんですが、親御さんとお子さんをやっぱりこう振り回してしまう。それよりも受けた相談窓口ができるだけ継続してあげることが一番大事なんです。この子は私たちのところでは部外者が 対応できないとか、最初から見極めないで、ある程度少しご本人の様子を見て、で親御さんの主訴っていうのは意外にベールがかかってて分かんないんです。こういうふうに思うだけで本当の姿は親御さんが見えてない。親の焦りだけなの、元に戻したい。で今うちで何して過ごしてますか、もう出てこないから分からないんです、何を考えてるか分からないんです、聞いても答えないし、ゲームばっかりなんです、お風呂も入らない、分からない。その中で分からないことに相談をするので続かないわけですね。じゃあもうちょっとよく見てみましょう。何時頃起きてるか分かりますか。部屋の中でもずっとゲームはしてないかもしれない、膝を抱えて泣いてるかもしれない、そんな様子を想像してみましょうとかですね、一つ一つお母さんの保護者の方の相談を通してご本人をしっかり見ていく作業をやる必要があるんだ。そうなるとだんだん見えてきます。ああこういうタイプなんだな、じゃああそこの機関が一番得意かもしれない、そこでやっとつながること、そしていろんな機関でたくさんの機関でサポートしていくようになる。でこういう仕組みが少しずつこうできてくるといいのかなと思います。で今日はちょっとこうまずは心を開かせるってことが大事なんですね。お子さんたちは自分自身が何が起こったかわからないわけです。その気持ちを問いただすのではなくて、やはり心が元気になると従来持っている、やはり生きていきたい、あれもしたいこれもしたい、青春もしたい、どんどんこう希望が出てきますので、それまでをちょっとお見せしたいと思います。ではまずこう引きこもるっていうのは皆さんもたくさんこう研修受けたりされてますから分かると思います。家族皆さんこう個々に違うわけですね、背景にしてもいろんなこう状態があるので、でもただそのまま時が経てば深刻化するっていうことですね。そして家族の負担もとても大きくなってきますよ。その中で相談がスタートするわけですね。そしてやがて本人支援に移行していくわけです。でそれぞれの回復の道のりを私たちはストーリー化していきます。イメージ作ります。この子はこんな風にこうステップごとにこんな生き方をまずは想定します。今いる現実だけを見るんじゃなくて、こうやっていくとこの子自身が少しずつ変わっていくんじゃないか、ストーリー化をすることによって逆に具体的な支援方法が見えてまいります。でストーリーを短期間ではなく、それこそすぐ次につなげるんではなくて、ある程度の時間を長期